はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月11日、111ね、
うん、何の日だろう、
知らん。ボッキーみたいな日なんじゃないのか、
いい日じゃない。
そんなに引っ張るか。3000回まであと5回。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの飛永と
大水です。
お願いします。お願いします。
はい、あったかいね、なんかね、昨日寒かったからもう今日11度から12度とか なるんだろ。今でももう10度超えてるから、もうなんかおお、なんかほんのちょっとだけこうあったかいと、この気温の変化は年寄りには応えるんだけど。
本当だよ、年寄りだけじゃないんだよ、うち受験生だから、
うん、もう1月の19日ぐらい、
うん、だからもう、あと10日もないから、うん、
10日もないよ、
センター試験、
そうそうそう、センターがさ、うん、だからもう風邪ひかないように結構大変気遣って、
うん、あ、そうだよね、うん、あ、確率は
消費税くらい。
消費税くらいか。今の消費税、上がった消費税。
どうしよう、おぶち内閣の。
結構下がりました。
厳しい消費税。
現役は最後まで伸びるって言いますし、うん、すごく頑張ってるみたいなんで、うん、僕はいけんじゃねえかなって思うんですけど。
今どうか、鼻ずるずるなんだよな、うん、毎日鼻ちょっと風邪ひいてて鼻ずるずるで、ティッシュ3箱くらい使ってる、うん、あ
れ、それでも勉強してるんで、1日何時間ぐらい勉強してんだろうね。
1日10
時間、うん、すごい。
そんなやったことない、
やったことない
一回も1日たりともないです。
1日たりともないな、1日10時間も勉強なんて。
そうですね、
高校時代全く勉強しなかった。
いや、全くしなかったです。
俺も全然しなかったもんね。
それだけで偉いの。
もう私も
お前もか。
私も
そうか。なんかあれだね、おでこあのやつがちょっと突っ張ってないか。
そうな、年末におでこのさ、眉間のシワがその、できないようにって、シワの眉間のシワを埋めてきたの、注射で。
シワないな、
うん、そう、そしたらなんか眉毛がさ、片方ゴーンさんみたいになっちゃったからさ、今日直しこう上がっちゃってほら、
え、右だけちょっと、
だから
今日ちょっと、それどう本当にゴーンみたいになってるけど、
うん、
今度それどこに打たなくちゃいけない。
だからまたこっちに今度歯間、するようなの打てば、
あ、緩む注射を打つんですか。
微調整しないと、
ね、もう一個の方打ったら本当にゴーンさんみたいになっちゃう。両方になっ
ちゃう。いや、だからどうするか悩むよね。ゴーンさんみたいにすべきか、はい、ゴーンさんの片方を直す
か。ゴーンさんみたいにしたいですか。
いやいや、ゴーンさんみたいにしろよ。
なんでよ。
面白いじゃない。本当にこっち見てこの辺だけ見たらもう本当にゴーンさんみたいになってるよ。だって
そうです。うん、右側ゴーンでしょ。
右側顔の右側ゴーン、うん、みんなやってるの、そんなこと。今芸能人の人は
やってんじゃないの、分かんない、
でも聞いてる、
うん、いやでも言う方が珍しい感じしますよね、
うん、私だってもう原稿に追われてるからさ、うん、もうこんなのやったことだって年末原稿に書いちゃった、
はい、仕事に繋がって
でも仕事なんだ、ね、仕事に繋がっちゃうからね、でもやってる人いるかもしれないね、
いるんでしょうね、こっそり。
楽しかったよ、年末女友達と行って、うんうん、みんなでこう、うん、どうしよう、怖い怖いって言いながら、うん、ファイトファイトって
注射打ってもら
う。ほんで正月の間、うん、写メで顔どうなったかって写真、うん、写して送り合って、
うんうん、お前左向くなよ、本当にゴーみたいだよ、
ね、いいでしょ
こっち向いたら
いいでしょ。
でも注射打ってね、またちょっと最近痩せられて、
うん、また綺麗になってね、うん、
また綺麗になって髪もちょっとね、
私も今年はすごいあれなんだ、
どこまで綺麗になったら気が済むの。
ねえ、眩しくて見てられない。
私今もうちょっと体重を落として、はい、その後運動してちょっとマッチョな体にしようと、肉体改造。
どこに行くんですか。
どこに行こうとしてる。行く先が分かんない
ですね。そう、うちもよく分かんない。
そうね、うん、あ、まあでも息子さんが1月の19日、
うん、
ね、もうあと10日切ってるけど、実はさ、この番組のプロデューサーもさ、はい、1月の19日か20日あたりにさ、うんうん、今もうさ、お腹ね、
はい、
ものすごい大きくなっちゃってるんですけど、
ね、はい、
どう どういうことなのだろう。
なんですごい楽しみで私、
うん、いやそりゃそうだよ、そりゃそうだけど、うん、なんかこうよく分かんないうちに大きくなっちゃったんだよな、
うん、
授かり婚、
授かったのかなみたいなこと思ってるうちに、なっちゃって、
はい、
だからなんだろうみたいな、なんかなみたいなことになってるんだけど、うん、まあね、この少子化時代だからね、生まれてくれるのは、生まれてね、丈夫な、ね、まあ、赤ちゃんが生まれたらいいなってみんなはそれは思ってる、
はい、
もう番組では黙ってたけど、どんどんお腹大きくなってきちゃって、だけどあれだよ、20日に生まれる予定で今1月の11日じゃん、
はい、
あと9日じゃん、
はい、
いるんだよ外に。
いやすごいですよね。
いますね。ニコニコして、
ニコニコして笑いながら
18日まで会社。
すごい。
あ、でもな、初産はちょっと遅くなる。
あ、
でもな、帝王切開だって言ってたから関係ない。関係ない。その日って決めるから。
でもなんか日本は保険システムがね充実してるから、まあ。この番組のプロデューサーの場合はちょっと特殊だけど、普通は結構前から入院したり、で保険がたくさんお金がね、後でね一度払ったお金が返ってきたり、いろんなシステムあるでしょ。アメリカは大変らしいよ。1日、まあ、金額は定かじゃないけど、俺聞いたのは1日入院すると230万円ぐらいかかっちゃう。だから
その、うん、ちょっと似たような話、うん、盲腸の手術でもそんくらいかかるって聞いたことある、
だからお腹大きくなって、病院の前の車の中でいるんだって、
なんで、
だから
ギリギリまで病院に入らない、
入らないように、
でうーってなったらそっから病院行って産んだらすぐ出てくる。
やだそんなの。
いやだからそういう意味じゃ日本の皆保険とそれからそのシステムは結構恵まれたシステムなんだなと、ただこの番組のプロデューサーの場合はあれだからね、この風の噂でどこまで本当かよく分かんないんだけど、同級生らしい、
大学のね、
はいはいはい、
でその人は今アメリカにいるらしい、
はあ、なるほど、
噂では、
はい、
でこんなことになったと言ったら、はい、電話の向こうで固まったっていう話もある、は
い、日常を接しているプロデューサーの話を噂ではって
固まったっていう、ね、
電波に結構載せちゃうんですね、そういう話は結構言っちゃうんです
よ。あ、だってさここだけなんですよ、あの女夏にとんかつ食べ過ぎてから、はいはい、お腹が出てきたと思ってたんだから
自分では気づいてない、
とんかつとビールをずっと毎日続けてたからお腹大きくなってきたと思って、
じゃあ一週あと10日ぐらいしたらとんかつ出てきたよ、あ、とんかつの方だった、
そう、スタンダイオ
じゃあみんなで食べましょうか、
ね、
まあでもね、まあなんて言うんだろうね、まあ認知してくれるらしいし、まあだから母子家庭ではないね感じだよな、母子家庭ではない母子家庭ではない感じだけど、母子家庭みたいなもんなんだよ。
あ、なるほど、
うん、いいじゃんいいじゃん、
無責任は入れるんでしょ、
子供ができたらね、私もう正直に言うけどね、いらね、
何や
旦那、
あ、そう、
ほら、
お金持ってきてくれる人がいたら、喜ばしいけれども、旦那の面倒見ながら 2,3 時間おきに授乳とかってもう地獄だもん、
あ、まあでも女の人はさ、それでも自分の亭主いらないっていうくらい子供に愛情湧くじゃない、男はさ、なかなか実感としてなんかこう、ね、
さ、最初分かりづらいですね、
そうなんだ、
何も痛めてないから、
しかもなんかなんか意思の疎通みたいなこともさ、難しいじゃない、
そうですね、どう接していいかどう持っていいかとかもあります
し、ね、持っていいかも分かんないから、
そうだよ、
だから愛情がなんか変な言い方だけど出てくるのってちょっと遅れてこない、
そうですね、喋、るようになったらようやくっていう、
っていうかまず言いたいのがさ、君たちにだよ、
はい、
どんな生意気なおっさんとか男もだよ、
はい、
女が産んでっから、
はい、そうです、
そ
う知って、知ってますよそのくらい知ってますよ、私だって男から生まれたとは思う
んだけど、いつもさ、すっごい偉そうなおっさんとかに会うと、 はあ偉そうにって思った。お前だってさな、うん、女から女の股から泣きながら生まれてきたくせにって思う、うん、命をかけてだよ。でもどんなに男が威張ってきても、うん、私たち女は負けないで、うんうん、男をもう躊躇しないで産んでやってきたんで、
まあ
でもね、偉くない。
でもあの産み分けができるわけじゃないだろ、
うん、
男を女にしちゃえみたいなことはできないわけでしょ。それは、まあ、
そうだけど、
うん、
でも、うん、男って言われて、うん、もう男に散々な目にあったから、うん、ちょっと男を産むのはなとかっていうこともなく、
うんうん、
躊躇せずに男を産んできたのは偉くない、うん、命かけて、
うん、まあ偉いんじゃない。
だから女の人
にはなんか話がよくわかんない。
だから女の人には女の人には優しくした方がいいよってこと、う
んうん、してるよな。
どうしてます、
はい、してるよ。ただ、はい、その俺の言ってるのは女の人はあんな産むじゃない、まあ、そのお腹も痛めたし産んだ途端になんかこうあの愛情みたいなのがバーンってこう強くなるような気がするんだよ、
うんうん、
ただまあこの番組のなんかあのサーキット物書きもそうだけど、
はい、
あのなかなか愛情湧かなかったって正直に言ってたどのくらいで愛情湧いたんだよお前はって言ったら、うん、そうですね下の子が生まれてからやっと愛情が湧いて、下の子と上の子っていくら何歳離れてるんだったら5歳ってやがる遅えよお前はと。
それはね、
うん、
その、うん、女の刷り込み教育もあるんだよね、
うんうん、
だから赤ん坊が生まれるでしょ、うん、まだ猿みたいじゃん、
うん、
なんだけど、うん、ここでだよ金鶴を一緒にほら育てる自分がすぐ動けないじゃない、
うんうん、
だから逃しちゃいけないと思うから、
うんうん、
その猿を見てだよ、
うん、
あすごいあなたに目元が似てるわとか、うん、まだちょろちょろしてる時にあなたとか笑い顔がそっくりねとか言ってどんどん洗脳していくんじゃん。
あれ洗脳なの
当たり前じゃん
実際に似てる
ん
じゃない
いやそう言い続けてい
く。俺は洗脳じゃものすごい洗脳だよ。なんかな
愛着沸かせるってことなんですか。
あなたは帰ってくると機嫌がいいわとか、
うんは
い、
だって俺なんか孫がさ孫が見てた、うん、うちの女房があなたそっくりって笑
う洗脳
あなたそっくりえ俺に似てるのこれ、ね、
翻訳するとだよ、うん、あなたそっくりって、
うん、
じいちゃんの大竹さんに言ってことは、うん、あんたもっと働いて孫のために金稼いでこいよって
正月あれだよ精鋭しかやんなかったお年玉まだでもねお金なんかねと思うけど、まあそれでまあこのプロデューサーだけどまだ名前も決まってないらしい。
そうなんです、うん、男の子女の子
女の子、
うん、
女の子、うん、俺は知ってる。
すごい知ってます。
俺の子みたいな言い方したけど、そうじゃない。
うん、
そこは違う。
あそこは否定して、
うん。だけど、まあね、まあ旦那さんとそんな結構遠いところにいる関係だっていうことになると、うん、当然なんかこう、まあ、大事なプロデューサーだからね。うんはい、俺ともなこの番組12年。うん一緒にや
ってた立ち上げの時からずっと携わって
くれてるプロデューサー
ボスだよね、
うんうん、だから俺はとても大事なのね、
うん、
と、まあ、そのいなくなった何ヶ月かはあの柿澤さんの仲のいいプロデューサーが来てくれる、うん、だよね、はいまあ、それはとてもありがたいんだけど、うん、その柿澤あ名前
言っちゃっ て, てますよちょっと名前出してんだから、うん、
で、はい、それでだけどまあ、そんな簡単にはねこう復帰できないじゃない、まあ、0歳児だし、でも今よく聞いたらなんか結構0歳児から扱ってくれるところもあるみたいな話をしてるから、もうでも当然まあねこう保育園落ちたねこの先にやってくるのは日本死ねみたいな状況がこの番組でも起こるかもしれないよね。だそういった時は、まあ、少なくとも金曜日、
はい、
金曜日なんかは、みんなであやすように、
うん、そうですね、
子供を、は
い、うちのマネージャーが初めてちゃんとお役に立てる、う
んうん、なんで
うちのマネージャー、
うん、
190cm
あるあるある
0.1 トンのあの男は、
うん、そうどんな子飯食うんだよもうよく本当
どんな子供でも、うんうん抱っこするとみんな寝ちゃう、うん、
ああそう、ゴリラみたいだねなああでもね、まあ、そういうふうになんかこう、まあ、柿澤っていうプロデューサーがどれだけ大変か分かんないけど、うんはい、なんかこう戻って番組に戻ってきても欲しいじゃない、
はい、
そういった時にはね あの昔のお母さんはね、あの農家のお母さんはもう子供背中にね、あのおんぶして、うん、あの田植えしたり、うん、なんかもう野良仕事はしてたみたい、うん、今はそうじゃどうか分かんないけど、そういう感じで、まあ、この番組でも、まあ、時々ね外から赤ん坊の声が漏れるぐらいな、うん、は
い、いいじゃん、
素敵ですよね、
素敵だよ、
うん、
ね、
みんなでなんか育ててこうよ、うん、ね、
いいですね、
ただし、うん、ちょっとみんなさ、うん、この間、うんうんうんうん、あの年末に話が上がって、ゴールデンラジオだから金って字入れようよっていう風に入れたけど、ちょっと金っていう字使って名前が難しいよ、うん、そ
お前唐突に言うから何の話か分かんないんだよ金入れようって
言葉に、それはもう去年の年末、うん、っていうか去年から言ってたじゃん、うん、みんなで協力して育てんの、はい、育てんの協力してこうねっていう風に言ってたけど、うんうん、それこでさ金って名前入れようみたいに言ってたけど、ちょっとい
や
正月中考えてみたけど、
本人が別に名前を やってくれとかな、何も言ってないじゃないけど、
全然
考えてない。俺はもうゴールデンラジオだからゴリコに決めてるから、柿沢ゴリコ
ゴリの、うん、ゴリゴルじゃない、
いやだって名前もね難しいよ、だってあのこの番組の沢木なんか、はい、やっぱり子供生まれた時、はい、そのなんか男として実感がなかなか持てないじゃん、名前どうするのどうするのって女房に言われて、でそのなんかあのそのなんていうの、病院の病室がなんかくるみっていう名前だったらしいんだよ、
う
ん、病室ね、
う
ん、でくるみにしようって言って名前くるみになっちゃったらしいよだから、
そうなんですか、うん、
子供のね大きくなった時にお前のそいつの名前の由来は話すなっていう、ね、言ってるんだけどね、今日の本日のメールテーマはあれだよね、名前の由来になってるけどね、どうして名前がついたのかってことになってるけど ね、
うん、うん、
まあでもあれだね、まあ一人と言わず 2,3 人このスタジオの外をうろうろしててもいいかもしれないね、
楽しそう、
まあだからその大きなねテレビ局とか、うん、なんかこう大企業じゃできないかもしれないけど、うん、まあ、ここはちっちゃいんでしょ、会社、うん、知らないけど
ちっちゃいです、
よく知らない、よく知らない、
ちっちゃいです、
ちっちゃいんですよ、社員何ぐらい、何ぐらいいるの、
100ちょぼちょぼ、
あ100ちょぼちょぼなんだ、まあ、ちっちゃいわな、
うんうん、
支局もない、支局はない、
支局は一応ちょっとあります、
ちょっとだけあるね、まあ、このぐらいの会社の規模ならば 2,3 人子供がうるちょのスタジオがあっても、うん、はい、1個ぐらいあってもいいんじゃないのかね、うん、みたいな、うん、
ですね、いいですね、
じゃあ僕もちょっと
あれだよ、だから
連れてく、連れてく、連れてく、連れてきていいよ、
あの無責任に、うん、あれだよ、自分だけ好かれようと思う育て方はいけないからね、
なんで
男みんなそういう人が多いじゃん、無責任、自分だけ好かれればいいと思って、
こっそりお菓子あげ
て、そう、まだチョコ食べさせないチョコ渡したりとかお小遣いさふんだんに渡したりとか、そういうのいけないよ、
お店ちっちゃい時は蜂蜜与えちゃダメですよ
あ、ダメなんですか、
ダメ、小さい頃はダメ、
小さい頃はダメ、
はい、
うん、あーよかった聞いた
なるほどね、でもそういう風ななんかこう、今度全部キャバレーがさ、やってたキャバレー太郎さんって言うんだっけ、なんかもうこれ全部東京のキャバレーなくなっちゃうんだけど、
うん、
そのキャバレーは確か保育所とかそういう施設を経営してたんだよね、でホステスさんが子供がいても働けるようにしてたのね、
うん
うん、それでなんか一時期流星を極めたんだけどもさ、
福富太郎さんでした
っけ、そうそうそう、福富太郎さんだっけね、うん、
いい話じゃ
ん、それがもうこの間最後の2件がなくなるっていう話だけど、そういうのはね もっとあちこちにね、
そうですね、
もしね、あれだよね、もうみんな中小企業で大変かもしれないけど、もうそういう意味でのとなんかトリクルダウンなんていうの、雫は、ね、会社のに落ちてもいいんじゃないかねと思ったりするんだよ、うん、いつお前連れてきていいよ別に、
あ本当ですか、うん、本当に
今何歳の、
今2歳と
2
歳半ぐらいですね、
2歳うるさいかもしれないな
でも本当電車乗るの好きなんで、本当ここまで来る電車
とか、うん、もうここ来たらお前も電車見放題だし、もうずっともう窓にしがみついてる、
そうですね、だと思いますよ、
うん
はい、
ね、
あじゃあ連れてきますか、
はい連れてきて、うん、まあだからあれだね、ラジオの子ということで、
はい
ね、まあテレビにはねこういうのはやろうったってできないからね、
そうだね、うん、それは見たことないね、あ、うん、そうだね、私も赤ん坊ずっと背負って仕事してたけど、うんうんうん、テレビ局の時だけはあれだね、まあ あのマネージャーとかスタイリスト
に、もう大問題になってたもんね昔ね、なんだか知らないけどどっちが正しいのかもうよくその時は俺分かんなかったけどもね、はいはい、まあそんなんでこうみんなで、まあ俺がな、まあ、いつも番組続くかどうか分かんないからな、それは何とも言い難いものがあるけども続くんだったらそういう風なのもいいねというふうに思ってます、うん、さあ太田さん、
はい、今日は昨日に引き続いて、うん、その勤労毎月勤労統計の問題を軽く触れたいと思うんですが、はい、うん、朝日新聞の記事ですけれども、うんうんうん、厚生労働省が毎月勤労統計を不適切に調査していた問題ですが、うんうん、この統計をもとに給付水準が決まる雇用保険、それから労災保険、本来これだけもらうはずのお金が、実は少なくもらっていたという人が延べおよそ2000万人もいたということになりました、
はい、金額にすると、
昨日は数十億円というお話だったんですけども、はい、今日の時点では過少支給、少なく支給された総額は数百億円に上るだろうということですね。
昨日お話した時は数十億円だったのにね、はい、もうあっという間に数百億円、ね、
もう15年もこういうこの不適切な統計の
出し方をしてた。恐ろしいのがさ、もうこういうの慣れてきてさ、びっくりしなくなってきてる、う
ん、まあね、消えた年金あたりからな。
だけどさ、こういうさデータからさ操作されちゃうと、その後さ給付額どうしようかっていう話っていくらしたって無駄ってことになっちゃうじゃん、うんうん、最初のデータが間違いだったりとかするとさ、そうなんだよ
ね、このデータは基礎のデータだからね。
そうだよ、
このデータを元にあちこち
データや統計の元になっている数字ですからね、
全部決まることがその大元だからね、うん、それがなんかこうなんか結構意識的なところもあるみたいなことを書いてあったよ、
その不正をこう補正するその仕組みも投入していたということなので、まあ、代々担当者も引き継いでいたし、不正だということは分かっててやってた節があると。
でも役所の人なんてすごく正確にミスしないで水をも漏らさない感じでやることに誇りを感じてたりしないの？
そうだと思うけどね、うん、はい、どのくらいの期間なのこれは？
これ15年ぐらいずっと2004年から続いてた。
15年
だからこそ遡っていくと、まあ数百億円単位になっちゃったっていうことのようですね。
はい、いろんなデータの元になるやつだからね、これはこうだってこういうのを指標に、まあなんか経済のことも
指標もの元になる、うん、なる統計だったですし、うん、あの世界的な機関にも日本はこうですよっていう報告するデータにもなってたっていうことなので、な
もうダメだね。だから、うん、薬とかもさ痛み止めとかっていうのじゃなくて、うんうん、もう切ってなんか出さなきゃダメなんじゃないかなって思うよ。
前のおでこと一緒。
うん、これは注射これは注射私もだけどほら、うん、ずっと注射じゃダメなのよ。そのうち、うん、やっぱ切ってあげなきゃダメな日がやってくるのと一緒やっぱ
最後は切らなきゃダメなの、うん、お前の顔も、
う
ん、
そうだと思う。
来年度の新年度の予算案ももう閣議決定してたんですけど、うん、このデータがの取り方間違ってたっていうんで、
予算増えちゃうじゃん、
やり直しをするっていう閣議決定のやり直し、
またここでもうなんかね、二度手間じゃん。
そうですね、うんうん、あの異例のケースだということなんですけど、はい、まあ、あの通常国会まもなく始まりますが、野党は当然追及の手を厳しくやろうというふうに今手口で引いて待ってるということ
ですね。これに関連したニュースです、
はい、うん、これは朝日新聞の経済のコラムなんですけれども、うん、あの先月恒例の政府経済見通し、これが閣議了解されました、うん、で来年度も名目で 2.4% 実質で 1.3% という非常に高い成長率を見込んでいるということなんですけども、ただ前提となる2018年度の成長率見てみると、1年前の見通しに比べて大幅に下方修正されているんですね。修正幅は名目で 1.6%、 実質では 0.9% も修正しているんです。で安倍政権発足してから6年経ちましたが、まあほとんどの年がまあ、見通しこんないい感じですよ、うん、で結果下振れましたっていうことの繰り返し、まあ、誰もが期待先行の楽観的な見通しであることを、まあ、こんなもんだろうって分かっちゃうっていう見通しなんですね、うんうんうん、ところが政府見通しはやっぱり財政運営や経済政策の基礎基本、うん、こうなりそうだからこういう対策を打つ、こうなりそうだからこういうふうにやる、うん、これのベースになってるんで、それじゃあやっぱりダメだろうと、うん、 で実際甘い見通しに基づいて作られた財政再建目標は結局去年の夏また5年も先送りされまして、うんうん、で今度も2020年度頃に名目 GDP600 兆円まで上がるよっていう目標というか政府目標立ててるんですけど、もう達成は危ういというふうに誰もが思っていると。で見通しの策定にあたっているのは官庁のエコノミスト、省庁の中にいる専門家、これが調査分析して見通しを立てるんですけど、この人たちの責任はどうなのっていうコラムでして、まあ、政府の意向に合わせるばかりではこの多くの専門家省庁の中に抱え込んでいく必要ないじゃないかと、まあ、政治的な意向が入り込む余地を今後は、まあ、狭める工夫と努力が必要なんじゃないのというコラムですね。
はい、あれだよね、さっきの最初のね、
データ
毎月勤労統計ですか、
あれが経済予測のね、経済の方にも影響してる
もちろんそうでしょうね
わけだよね、それはだからちょっとだけいい見通しになってるよね、データが少なくなってて、でその上にこれがこう各界にいるエコノミスト、政府のエコノミスト、政府より政府の中、は
い、政府の中にいる分析をする人、見通しを立てる人、ね、専門家ですね。
もちろんさ、将来さ、こう明るい見通しは誰だって立てたいし、ね、誰だって日本はこれだけ明るくなりますよってそれは言いたいさ、で言いたいけど一回元のデータが間違ってて、でここの各省庁に降りてきて、で各省庁のところのエコノミストたちも明るく言いたいデータの元がこれのにも入ってて、しかも明るいですよってことを強調したいから、ここでもう一つ強調することになるよね、2つ重なって、
ズレが2回重なる恐れもありますよね、
2回重なる恐れがある上に、それがなんかこう明るいですよっていうなんかこう気持ちの上乗せまで出てくるよね。
その嘘がさ、国民のためについてる嘘じゃないんだよ、そこがすごく問題だと思うし、私、今年のさ正月の時のさ新聞広告にさ宝島社が、CM 載せてたんだけど、
嘘は
敵は嘘だという全面広告ですよね、
そういい大人が嘘をつくのはやめろっていうの、本当そうだと思うよ、
やっぱりそのなんていうの、そういう明るい見通しは信じたいけど、だけどそういうなるなと思って経済が動くわけで、そこで働いている人たちもそれに沿って動いてるんだけど、元のデータも違うし、見通しも違うってことになったらば、そしたら花からずれたデータの上のずれた計算の上の見通しってことになっちゃうから、
ずれたデータで話し合したってしょうがないでしょ、
しょうがないね、正確なことをやっぱり掴んで、正確なデータを生かして商売はしたいよね、誰だってね、そこに大きく問題が残るって話だよね、明るくなりたいけど、でもなんかこう経済の
明るく、でもそれは
なんていうの、今までなんかこうさ、この番組でもさ、なんかアメリカと同じでね、なんか格差がどんどん開いていて、1% のお金持ちとそれしかいなくなるんだよっていう、資本主義の傾向はそこにあるけども、それに今度なんかこう悪い上書きをしたみたいな感じだよね、それだけじゃなかったんだって、こう指標までずれていったりすると、なんだかなと、さっきやっぱしね室井が言ったみたいに、正確なデータを教えていただいて、それでそのなんていうの、投資したり、する方もいるだろうからね、
逆にすごいそのさ、景気っていうのが私たちの気持ちっていうのも関わってきてるじゃない、だからそのために嘘をついたデータとか出してるって言われてもだよ、そしたら例えばじゃあそういう同じような嘘って何かって言ったら、例えばおばあちゃんが亡くなりそうな時に、何言ってんのおばあちゃん、医者にはさあと数ヶ月って言われたのに、何言ってんのおばあちゃんって、まだまだ来年も一緒にお花見行こうよとかって言ってる嘘みたいなものだとしたら、ちょっと国民舐めてないって思わない、 なんかはっきり言ってくれる方がみんなでどうにかしようってまだ考えられるんじゃないかって私は思うから、
おばあちゃんすぐ死んじゃう、それその例えはよくない
。いくら取り繕っても、それが国民のためにつく嘘だとは思えないのよ。
なるほどね、うん、はい。まあ、それもまたこれにも関連したニュースが太田さんもう一つありますよね、は
い。もう一個だけ、じゃあ、うん、時間も短いんで、うん、あのハーバービジネスオンラインに会計士の森井純さんが、うん、の分析が取り上げられてるんですけど、うん、生活保護、うん、東京23区で夫婦と小学生1人が受給するときに1年間で280万円支給されるんですけども、うんはい、実はあの生活保護を受けている人じゃない人で、うん、もろもろ税金とか年金とか取られると355万円の年収の人とそのレベルが一緒ということが分析の結果分かったということなので、まあ相当その働いていらっしゃる方も生活保護水準と近いところで救急としながら今生きているっていうことがあると。
3年ぐらい前のデータだったけど、年収300万以内がもう 40% 超えてるんだよね。大竹さん鼻大丈夫？
ダメだけど大丈夫。まあだからね、こう355万円
の年収の人、
年収の人は実質280万円、
ね、夫婦と小学生1人が生活保護、はい、うん、
これが生活保護の、うん、受給するお金と同レベルってこと、
生活水準
としては一緒。大竹さんがさ、うん、去年ずっと言ってたじゃん、うん、ボーナス上がったって言ってんのが、うんうん、あの高々大企業の 0.3% ぐらいの人間のことを言ってるって言ってて、そこに合わせて公務員の給料とかも決まってってんだよね。なんでこっちに合わせないんだと思わない？その生活水準っていうことだったらさ、多い方に、
あの官僚の人たちもたくさんお金欲しいから、
うん、
これ結局これこういう実態があると生活保護の水準が高いって言って生活保護の水準下げちゃうんですけど、そうじゃなくて最低賃金とは逆に上げないといけないっていうことですよね。
でもだからさっき言ったけど335万円ね、ね、もう森永卓郎さんもね、もう本どんどん書いてて300万円以下でみたいな本とか、その先はもっと進んでるね生活水準の本書いてるけども、これはやっぱしな、もうちょっとやっぱしなんかこう、それで片っぽじゃ経済豊かだって言ってるからな、
うん、
右肩上がりですみたいなことも言われちゃうとね、
戦後最長の経済拡大、うん、景気拡大だっていうふうに言ってますよね、
はい、でしかもだよ、働く人は多くなったって言ってるんだけど、うん、働く老人とか多くなったのは自分が長く生きるじゃない、
うん、
すると金足りねえなと、
うん、
これはもう金足りんぞと思って不安で働き始めてるわけだからね、うん、老人たちはね、これはだからなんかこう人口があのたくさんなんか働く場所が増えましたよっていうのと、また角度変えてみなくちゃいけないってことだよね、うん、さあ今日も始めましょう。